おはようございます。クリスマスのシーズンを迎えました。また今日の礼拝には、初めての方や、まだ来始めた方も、何人もおられますけれども、ぜひ、今日そしてまた来週再来週とクリスマスのシーズンが続きますけれども、クリスマスの意味、イエス様のことについて聖書から知っていただければと思っています。一言お祈りしましょう。天の地なる神様、御子主イエスキリスト様が私たちのために世に生まれてくださったことを心から感謝いたします。今日も聖書の御言葉からイエス様がなぜ私たちのために世に生まれてくださったのか、そのことを共に読みますけれども、どうぞ私たち一人一人に神様が語りかけてください。この時を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんはどんなクリスマスのイメージがあるでしょうか。私も大阪で生まれ育ちました。で、仕事をしていた頃は、毎日大阪の梅田の方まで行っていましたので、本当にもうこの時期になるといろんなところで、華やかな、ネオンサインがあって、そして大売りだし、商売の街という感じでしたけれども、そんなイメージも正直ありました。しかしですね、今年1月は、本当に皆さんの祈りの中で初めて、聖地イスラエルに行く機会が与えられました。1月でしたので、まだかろうじてクリスマスの余韻が残っているような、ところでした。日程の都合で最初に行ったのはナザレの町だったんですが、その時はまだクリスマスツリーが残ってたんですね。で、大体その1週間後ぐらいにもう日程のほぼ最後の方に、ベツレヘムに行くことができたんですが、その時はもう、クリスマスのような飾りはもうほとんど、取っ払われていましたけれども、そちらで滞在して改めてちょっとクリスマスのイメージが変わったなと言いますか、本当に素朴なそんなクリスマスのイメージをもう一度思い起こすことができて感謝でした。先週はマタイの福音書の1章の名前が、ずらっと続いている系図についてお話をしました。私たちにとってはあまり意味が分かりませんけれども、この系図はイエス・キリストがアブラハムの子ダビデの子として生まれるメシア、救い主であるということを示している大切な系図です。それは天地を作られた私たちの神様が約束の通りに救い主を世に送ってくださったということを表す系図だということを話しました。そしてこの系図には人間の罪の現実がいろんなところに正直に記されています。イスラエルの由緒正しい家の系図であるにもかかわらず、何人もの外国の人たち、女性たちの名前が入っています。そしてその背後にはいろいろなドロドロとした人間関係や過ちもあったりします。しかしそれは紛れもなく生まれてくる救い主がこのイスラエルの人々のためだけではなく、全人類私たちすべてを罪から救うためにこの罪人の世に生まれてくださったということを示している、系図にはそんな意味があるのだということを話しました。さて、そしてこの系図の最後に気になる書き方があります。16節はこれまでの書き方とは違ってこうあります。ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになったと書いています。慎重にと言いますか、ここにイエス様がお生まれになった時の特別性、特殊なお生まれだったということが、きちんと書かれているわけです。イエス様は聖霊によって身ごもった乙女マリアからお生まれになりました。つまり、ヨセフ 父となったヨセフとは直接の関係がないというそのことがここに正直に書いているわけです。しかし、だからといって、このヨセフさんが意味のない存在というわけではありません。とてもイエス様の誕生には重要な役割を果たした、そのことを今日注目したいと思うんですね。1章18節から先ほど読んでいただきました。もう一度そこを見て、いきたいと思います。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。聖霊によって身ごもっている。聖霊とはもちろん神様の霊のことです。ですから神様が直接働かれたんだということです。先ほどお話ししたように、このダビデの家の長く続く系図の中では、神様は背後にあって働いてこられました。しかしいよいよ神様のその私たちを救うためのご計画を実現するために、直接私たちの人間の世に働きかけてくださった、それがクリスマスの始まりです。しかしヨセフや周囲の人たちにとってはとても理解できないことが起こっていました。聖書にはマリアがどのようにヨセフに説明したのかは書いていません。ルカの福音書には、御使いが現れてマリアに、あなたが聖霊によって、神様の霊によって救い主を身ごもるという、あの不思議なお告げがあったことが書かれていますが、そのことをマリアがどのように果たして、ヨセフに説明したのだろうか、そのことははっきり書いていないわけです。理由はわからないんですけれども、でもマリアがもう身ごもっていることは、だいたいいつ発表するんだっていうことは皆さん気にする頃ですけども、だんだん隠せなくなってきますよね。ルカの福音書を見ると、親戚のエリサベツ、エリサベツという人だけはマリアのことをよく分かっていて、言ってみればしばらくの間引き取っていたんですけれども、4ヶ月ぐらいしてからと書いています。生まれ故郷に帰ったと書いていますので、だんだんその頃にはもう、身ごもっているということが隠せなくなってきたのではないかと思います。で、婚約と書いているんですけれども、それは婚約者のヨセフにはとても無視できないことです。今の時代の婚約とは、少し見合いが違います。もう公に2人は夫婦となっていたと同じなんですね。ただ正式な結婚の時までは一緒に住むことはなかった、会うこともほとんどなかったそうです。今で逆ですよね。婚約すればもう今度はもう堂々と2人は交際できるといいますか、誰もに認めてもらうということでしょうけれども、どういうわけかユダヤ人の社会では、婚約が決まれば正式な結婚まで、あるいは半年、あるいは1年と言われますけれども、ほとんど一緒にいる時間もなかったと言われています。正式な結婚と同じですので、もし何かその間に問題が起これば、離婚と同じような手続きが必要だったということです。おそらく今ではですね、婚約というのは法律的にあまり意味がありませんので、お互いで納得すれば、もう別れてしまうということになりますが、当時の婚約というのは結婚と同じなので、問題が起こればきちんと離婚しなければいけないということです。しかもその手続きには、いろんな方法があったんですけれども、証人を立ててちゃんと、公の場で離婚の手続きをしなければならなかったわけです。ヨセフはとても困惑しました。それは当然だと思うんですね。マリアが身ごもっている、しかもそれはもう自分の子でないことははっきりしているわけです。とすれば一体何が起こっているのか、あのマリアがそんな間違いを犯してしまったのだろうか、彼は悩んだと思います。しかしもし間違いを犯したのであれば、当然離婚しなければならない、 それどころかマリアは過ちを犯したとして、時には石で打ち殺されても文句は言えない、そんな立場にあったわけです。さて彼はどうしたのでしょうか。19節ですが、夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った、いろんな方法があるとお話ししましたけれども、ヨセフは正しい人だったと聖書に書かれています。正しい人とはもちろん何の罪もない義人という意味ではありません。何の間違いも犯さない人という意味ではありません。神様を恐れる人、神様の戒めに忠実な人のことです。ヨセフが神様の戒めに忠実な人であるとすれば、どうするべきだったんでしょうか。辛いけれどもマリアをユダヤ人の戒めに従って裁判の場に連れ出して裁いてもらう、そしてみんなの前で離婚する、それが正しいことなのでしょうか。ヨセフはただそのようにですね、神様の戒めに忠実な、形式的に忠実な人ではなかった。マリアのことを本当に思いやっていました。何か間違いが起こったようだ。しかし彼女にも将来がある。何とかして、もう最低限の手続きで、最低限の人々の前で離婚の手続きを取って、もう彼女を、密かに、里へ返そう、そういうことを決断した人だったんですね。つまりヨセフが正しい人というのは、ただ形式的に神様の戒めに従うということだけでなく、人間的にも思いやりのある、優しさのある、そういう意味で正しい人だったということがわかります。このヨセフの態度は、私たちが神様にどのように忠実であるべきかについても多くのヒントを与えてくれると思うんですね。私たちは神様の戒め、御言葉に忠実であるべきだ。しかし何が忠実であるということなのでしょうか。ヨセフのような誠実さ、優しさ、配慮、もうそういったことを私たちは教えられるわけです。神様はこのような人物だったからこそヨセフを用いられたのではないかと思わされます。さて、このようにですね、マリアと密かにもう離婚することを決意していたわけですけれども、聖書には彼がこのことを思い巡らしているとと書いています。やはり彼の悩みは尽きなかったわけですね。マリアとはもう別れるしかないのだろうか、どうすることもできない、それは分かっていても彼は悩み続けていました。しかしそんなある夜、主の使い、御使いが夢に現れました。ルカの福音書には、先にマリアが、先ほども言いましたように、イエス様を見ごもるということを神様の御使いからお告げを受けたということが書いていますけれども、今度は夢の中で御使いがヨセフに現れてくださったんですね。でも神様のされることって本当不思議だなと思います。どうせならなぜ同じ時にですね、ヨセフにも現れなかったんだろうかと思います。もうマリアがそういうお告げを受けたんだったら、もうヨセフにもその時現れてくだされば何の、悩みもなかったのにと思うんですが、どういうわけか神様はこのように時間をずらしてヨセフに現れてくださったんですね。ある意味それはヨセフの誠実さ、正しさを試すためだったのかなと、そんなことも考えます。御使いは何と言ったでしょうか。ダビデの子ヨセフよと呼びかけました。先ほどの系図からも明らかのように、ヨセフは確かにダビデの子、ダビデ王の流れを組む人でした。ダビデの子ヨセフよと御使いが呼びかけたのは、ダビデの子であるヨセフにはこれからしないといけないことがある、大切な働きがあるということを伝えたのだと思います。で、何と言ったでしょうか。恐れずにあなたの、マリアをあなたの妻として迎えなさい、これが ヨセフへの命令でした。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。もう彼は離婚しかないと思っていたのに、ミツカイは恐れないでマリアをあなたの妻として迎えなさいと言うんですね。でももしマリアが何か間違いを犯していたのであれば、それを無視して妻に迎えることはできません。しかしミツカイはそうこう言いました。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは間違いを起こしたのではありません。その胎に宿っている子は聖霊に、神様の力によるのですということでした。ヨセフがマリアを妻として迎えることによって、イエス・キリストが確かにダビデの子として生まれる、その神様の計画が実現することになります。ですからヨセフのその決断はとても重要でした。しかしそのままではとてもそんなことはできません。ですから御使いは、マリアは決して間違いを犯したのではない、聖霊によって身ごもったのだということを、告げたわけです。しかしそれは簡単に信じられることではないでしょう。信じられない、驚くべきことです。おそらく周りの人はとても理解してくれるとは思えません。二人揃って誤解やいわれのない非難を浴びることを予測できたと思うんですね。しかし、聖書にはヨセフがそのことを信じて受け入れたということが書かれています。ヨセフはその御使いの言った言葉を信じて受け入れました。神の御子イエス様の誕生には、このマリアの、そしてヨセフの信仰と決断、勇気があったということを今朝もう一度覚えたいと思います。もしもはありませんけれども、マリアとヨセフが御使いのお告げを信じなかったら、救い主はお誕生に、あの時期お誕生にならなかったかもしれない。私たちすべての人の救いがこの二人の信仰にかかっていた、そう言っても言い過ぎではないと思います。さらにヨセフは驚くようなことを御使いから伝えられました。それはマリアが産む男の子、まあ、考えてみれば生まれる前に性別がわかるというのは当時はありえないことですね。もうここ最近のことではないでしょうか。多分、まあ、私は今年で50歳になりますけれども、私が生まれた頃もおそらく、生まれる前に男か女かなんてわからなかったと思うんですね。生まれる前から男の子が分かってるというだけでも不思議なことですけれども、なんとこの人はご自分の民をその罪から救うお方、つまり救い主メシアだ。これも本当ににわかには信じられないようなことだったと思います。ヨセフも敬虔な神様を恐れるユダヤ人でもありました。ですからメシア、救い主を待ち望んでいました。しかし当時の人々が待ち望んでいる一般的なメシア像というのは、国を解放する英雄的な、まあ、戦う人、王様、そんなイメージで人々は救い主メシアのことを考えていました。しかし罪からの救い主なんだというメッセージを御使いは伝えました。罪からの救い主、決して敵からの救い主、他の国を打ち破ってユダヤの国を救ってくれる救い主ではない、罪からの救い主なんだ。それはとても大切なメッセージでした。しかも名前を御使いは用意していました。その名前はイエスという名前です。これも先週お話ししましたが、主は救う、神様が救ってくださるという意味があります。当時ありふれた名前だったそうですけれども、救い主にふさわしい名前でした。ヨセフはこの子の名付け親になるようにと命じられたということです。さて、この出来事にはもう一つとても大事な意味がありました。そのことを最後に見ていきたいと思いますが、22節、23節です。 この出来、すべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであったと語られています。預言者を通して語られたこととは一体何でしょうか。さっき読んでいただきましたイザヤ書7章14節がその言葉にあたります。イエス様が生まれる700年も昔に預言者が語った言葉です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。ここまで具体的に神様の言葉が語られていたというのも、私たち人間からは考えられない不思議なことです。当時の人々は一体これをどう理解したのでしょうか。処女を表す言葉は、結婚していない若い女性、時には少女も指すような言葉でしたけれども、つまり通常子供を産むはずがない女性のことを意味しています。つまりイザヤ書の予言は、普通はありえないことが起こるということを伝えていました。その予言の通り、イエス様は乙女マリアから生まれました。人間の常識では考えられないことですが、それが予言の成就であり、神様、御子、神様の救い主メシアが生まれるという変わることのない約束が実現することを意味していました。そして救い主と生まれる方は、救い主として生まれる方はインマヌエルと呼ばれる方だ。今日はこのことを覚えていただきたいんですね。私もですね、あれイエス様の名前ってイエスだよね、なんでインマヌエルなのかなと、そんなことを思われるかもしれません。もちろんイエス様がインマヌエルと呼ばれたことは、それはないんですけれども、インマヌエルという名前はイエス様がどのようなお方であるかを表している呼び方です。もともとの言葉で言えばインマヌエルと分かれるんですけれども、インマヌというのは私たちと共にという意味です。でエルというのは神様のことです。つまり神様が私たちと一緒にいるという意味です。イエス様の誕生はこの予言の言葉を実現する、成就するものだったということです。私たちの世に生まれてくださったイエス様、まさにインマヌエル、神様が共におられる、そのようなお方としてイエス様は生まれてくださいました。先日ニュースでですね、皆さんも世界無形文化遺産として日本の、ナマハゲとかですね、大方針、それが選ばれたというニュースをお聞きになったかもしれません。来訪する神様ですね、さまざまな神様、神々が年に一度人間の世界に現れて豊作や幸せをもたらすという行事が、世界のあちこち、特に日本のあちこちに、残っているということです。だいたい神様役をする人が不気味な仮面や、マスクをして、みんなの家を、その部落や町の家を訪れるという、そういう行事です。もともと日本の八百万の神様を信じる考えからは、人と神様の区別はあまりはっきりしていません。ですから、そうやって人間の間に神様が、神々がやってくるということは別に珍しいことではなかったんだろうと思います。しかし、聖書が教えている私たちの信じる神様は、そして当時のユダヤの人たちが信じていたことは、もう神様と人間は全く別の存在だということです。聖書は私たちの信じる神様は、天地万物、宇宙のすべてを作られたお方で、はじめもない、終わりもない、永遠におられるお方です。それに対して神様によって作られた私たち人間は、限りある存在です。いつかは死んでいく小さな存在です。つまり神様と私たち人間は全く違うものなんですね。さらに、罪人である私たちは、聖なる神様の前に出ることを許されなくなりました。神様と一緒にいることはできなくなったんですね。 それが創世記の3章に書かれている、アダムとエバが神様の前に堕落してしまったというお話が伝えるところです。しかし神様は私たちを愛しておられました。私たちを救うために一つの方法を考えました。それは御子イエス様を世に与える、世に送るということです。しかしそれは一体どうすれば実現するのでしょうか。そのために神様が取られた方法が、この神の御子であるお方が人として世に生まれるということでした。全知全能の神様、初めも終わりもない永遠のお方が人となられたということ、それがどれほど不思議なこと、ありえないことであるかを皆さんはどれぐらい想像イメージできるでしょうか。時にですね、もう大金持ちの、もう何一つ不自由のない人が全ての財産を捨てて貧しい人の村に行って生涯を捧げる、そんな偉人の話を私たちは時には聞くことがあると思います。それもすごいことですね。もう何もかも不自由ない、もう大金持ちなのにそれを全部捨てて貧しい人と一緒に生きる、それはそれでとても素晴らしい、私たちはなかなかできないことです。しかし全知全能の神様が人となるとは、もうそれとは比べるものにならないようなことなんだということを、イメージしていただきたいんですね。それを一番表している言葉が、今週の御言葉にも書いておきましたが、ピリピ書の2章6節から書いているところです。神の栄光を自ら捨ててご自分を虚しくして、しもべの姿を取り、人間と同じようになられました。そして十字架の死にまで従ってくださった。この謙遜、そして本当に自分を神としての栄光を捨てになった、その生涯の始まりがこのマリアさんのお腹から生まれるということ、人の手を借りないと生きられないような無力な赤ん坊として世に生まれるということ、それが神様が取られた方法だったわけです。ある神学者は、神の御子が人となられたということを、もうそれ以上に大きな奇跡はないと言っています。イエス様はいろんな奇跡を行われました。海の水の上を歩かれた、パンを5000人以上の人に分け与えた、いろんな病気を癒してくださった、いろんな奇跡をイエス様は行われましたけれども、そして十字架で死なれて3日目によみがえられたという奇跡、しかしその数々の奇跡も神様であるお方が人間となって生まれてくださった、この不思議さに勝るものはないとある方は言っていましたが、本当にそうだなと思います。イエス様が人となって乙女マリアから生まれてくださった、それを信じるならば、私たちはイエス様がなさったすべてのことを信じることはできるのではないでしょうか。罪ある私たちはもはや神様と一緒にいることはできないはずでした。しかし神様の方が自らを低くして、虚しくして、人として生まれてくださった、それこそが神が私たちと共におられる、このインマヌエルの約束の実現だったわけです。神の御子であるお方が栄光を捨てて自ら限りあるものとなり、私たちと同じ人間となり、苦難を受け苦しめられ十字架にかかられました。それは私たちへの限りない愛のゆえであったということを聖書は伝えています。マタイの福音書はインマヌエルのこの誕生を伝えることで始まります。そしてその一番最後は何で終わってるでしょうか。28章の20節をお読みしたいと思います。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。まさにインマヌエルの約束で福音書は閉じられているんですね。皆さんは今日の聖書御言葉を読んでどのように思われたでしょうか。クリスマスの いろんな意味があります。しかし一つの一番大きな意味は、神であるお方が人となって生まれてくださった、インマヌエル、私たちと共におられる神様、その約束を実現してくださったということ、そのイエス様の誕生を心からお祝いする今年のクリスマスでありたいと思います。お祈りしましょう。